しばらくの間、キュウスケ君は冗談のつもりで狂っていた。相手もそのつもりでやっていることだと思っていた。ところが、そのうちにキュウスケ君は一つの疑問にとらわれだした。どうも相手は本気になってやっているらしい。キュウスケ君を下から跳ねのけるときに、キュウスケ君の胸をついたが、どうも、冗談半分の争いの場合の力の入れ方とは違っている。また、キュウスケ君を上から押さえつけるときの相手の痩せた腕がブルブルと震えている。冗談半分ならそんなことはないはずである。相手が真剣なら、こちらも真剣にならなきゃいけない。と、キュウスケ君はそのつもりになって一生懸命にやりだしたが、そうするうちに、間もなくまた次の疑問が湧いてきた。やはり平太郎君は冗談半分と心得て狂っているらしい。キュウスケ君の手が誤って相手の脇の下から熱っぽい懐に潜り込んだとき、平太郎君はクックッと笑ったからである。相手が冗談でやっているのなら、こちらだけ真剣でやっているのは男らしくないことなので、こちらもそのつもりになろうと思っていると、間もなくまた前の疑問が頭をもたげる。二つの疑問が交互に現れたり消えたりしたが、二人はともかく狂い続けた。キュウスケ君は顔を干し草に押し付けられて、干し草をくわえたり、干し草があるつもりでひっくり返ったところに干し草がなくて、頭を直に地べたにぶつけ、ジーンと頭中が鳴り渡って熱い涙が浮かんだりした。またしっかりと複雑に手足を相手の手足に絡ませているときは、自分と相手の足の区別などはっきりつかないので、相手の足を押さえつけたつもりで自分のもう一方の足を押さえつけたりしていることもあった。取っ組み合いは夕方まで続いた。帯は緩み、着物はだらしなくなってしまい、じっとり汗ばんだ。何度目かに、キュウスケ君が上になって平太郎君を押さえつけたら、もう平太郎君は抵抗しなかった。二人は、シーンとなってしまった。二丁ばかり離れた道を通るらしい、車の輪の音が、カラカラと聞こえてきた。それが、初めて聞いたこの世の物音のように感じられた。その音はもう夕方になったということをキュウスケ君に知らせた。キュウスケ君はふいと寂しくなった。狂いすぎた後にいつも感じる寂しさである。もうやめようと思った。だがもしこれで立ち上がって平太郎君がベソを書いていたら、どんなにやりきれぬだろうということを、キュウスケ君は痛切に感じた。おかしいことに、取っ組み合いの間中、キュウスケ君は一遍も相手の顔を見なかった。今こうして相手を抑えていながらも、自分の顔は相手の胸の横にすりつけて、下を向いているので、やはり相手の顔は見ていないのである。平太郎君は身動きもせず、じっとしている。かなり速い呼吸がキュウスケ君の顔に伝わってくる。平太郎君は一体何を考えているのだろう。キュウスケ君はちょっと手を緩めてみた。だが相手はもうその虚に乗じては来ない。キュウスケ君は手を離してしまった。それでも相手は立ち直ろうとしない。そこでキュウスケ君はついに立ち上がった。すると平太郎君もむっくりと起き上がった。平太郎君はキュウスケ君のすぐ前に立つと何も言わないで地平線のあたりをややしばらく眺めていた。何とも言えない寂しそうな眼差しで。キュウスケ君はびっくりした。キュウスケ君の前に立っているのは平太郎君ではない。 見たこともない寂しい顔つきの少年である。なんということか、平太郎君だと思い込んで、こんな知らない少年と自分は半日狂っていたのである。久助君は世界が裏返しになったように感じた。そしてボケンとしていた。一体これは誰だろう。自分が半日狂っていたこの見知らぬ少年は。なんだ、やはり平太郎君じゃないか。やっぱり相手は日頃の仲間の平太郎君だった。そう分かって久助君はほっとした。あたりはもう薄暗くなっていた。着物から草のゴミを払い、帯を締め直すと、照れくさい気持ちで、久助くんは平太郎くんに別れた。失敬とも言わないで。だが、それからの久助くんはこう思うようになった。私がよく知っている人間でも、時にはまるで知らない人間になってしまうことがあるものだと。そして、私がよく知っているのが本当のその人なのか、私の知らないのが本当のその人なのか、分かったもんじゃないと。そしてこれは、久助君にとって一つの新しい悲しみであった。定本、牛をつないだ椿の木。角川文庫、角川書店。入力、森光淳二。構成、優子。公開日、2000年1月27日。